夜も
半径ラジオ。
はい、今夜も
アナログゲームナイト。はい、この番組は愛知県名古屋市を中心に東海圏のアナログゲーム関連の情報を配信していく番組です。
はい、陽次です。
はい、どうも、あーちゃでーす。
はい、記念すべき今日でね、
はい、
240回です。
おー、ゼロの日、
ゼロの日、ゲストを呼ぼう。
おー、ゼロの日。はい、
で今回ね、あのゲストの方に来てるんですけど、
はい、
まあ、最近おなじみのコーナー、最近なんかありましたか、あのコーナーなんですけど。
そう、あー、忘れた。
最近
あ、山道に不安を駆られただただ疲労しています。
山道結構苦手なんですか。
なんだろう、
酔いやすいもんね。
酔いやすいし、そのカーブが苦手、うん、G がグーグーってこうラジオだけど、
うん、
こう体が持ってかれたりとか、なんていうの、あの不安要素をどんどんどんどん増やしていっちゃう。
もうなんかずっとラジオでね、うん、あのとか前の職場が一緒だったんで、
はいはい、
あの酔いやすいって知ってる場合に、うん、転職して、うん、デイサービスになったじゃないですか。
バスに乗らなきゃいけないっていうね。
転職して仕事始めぐらいの時に、うん、バス乗るじゃんって
気づいて、
気づいてね、
あ、私ダメだ、これ死ぬって思って。転職だ。また転職だって
11月で下ばっかなのに。酔いやすいんだね。
まあ、一応ね、仕事では慣れてきたんで、ツボを押しながら頑張ってるんで。
ツボ押しながら、
はいはいはい、酔い止めのツボを一生懸命調べて。
傷だらけになる。
力いっぱい押してるから。
はい、ではですね、
はい、
収録段階でですね、
はい、
最近あのポスターができまして。
あ、
はい、ポスターが。
作一のポスターが、
はい。
はい、
これです。ないですけど、
今。そうね、何言ってんだこいつってめっちゃ見ちゃった今。
できました。で、ポスターと、
はい、
あー、チラシを、
はい、
各、スポンサーになってもらった店舗さんとかに置かれると思うので、
はい、
であのペーパーレスというか、うん、SDGs に共感してるっていうイベントなので、
はい、
そこからこう携帯でね、うん、QR コードを読み込めばチケットサイト飛ぶって感じになるんですよね。当日チケットもなくスマホでピッピッピッってなるって感じだと思うので、
はい、
まあ、見つけたらそこからチケットを買えるよっていうことが、うん、まあ、これが配信される頃には、
はい、
まあ、結構チケ
ット
になると思うので、ファニーテープさんとか、
はい、
マネスさんとかね、
はい、
そういうところにあると思いますので、
それももちろんサイトの方にもも
ちろんありますね、
うん、よかったよかった、
行けますし、はい、チラシを見たらそこからちょっと一回行ってみてください、
見てみて、
はい、順調にチケット盛れてます。
おお、よかったね。
はい、でも1000人呼ばれたね、1000人
1000人。すごい、どんだけ1000人って一度に、まあ一度ではないけれどね、
まあ確かにね、うん、だいたい1000人ぐらい来てくれたら嬉しいなって感じ。
頑張ろう、
頑張りましょう、
はい、
というわけで今回ゲスト呼んでますんで、お会いするのは初めてですよね。
はじめましてですよ、
ね、僕もそうですよ、ね、本当に2年越し のお会いできた感じがしてて、
会いたい会いたい
会いたい会いたい、ある場所を拠点にすれ違い続けるっていう、なんか
そういうなんかあの
そうそうそう
運命の
なんかやっと伏線回収やります今日。
映画みたいだね。
で今回ちょっと前ぐらいになんかコラボしましょうねって言いながら、うん、多分あれから1年ぐらい何にも会えなくて、
うんうん、
会えるやろうと思ってたんですけど全然会えなくて、
ね、言うても同じお店をね、
そうですね、だし多分お店と、うん、あの 家の距離も一緒ぐらいだと思うのに、
うん、
全然会わず、うん、というわけで、はい、今回のゲストをね紹介したいと思います、
はい、
じゃあ、
はい、
自己紹介お願いします。
はい、はい、私たち夫婦バトルチャンネルのハズバンド、オントで
ーす。見えてない。これがあるんだ。
いや
いやいや、妻でーす。
やっと会えましたね。やっと会えましたどころか、会ってまだ10分ぐらい。
いや、私たちいいのかと思いましたね、うん、はい、本当に嬉しいです。
いや、本当さっき言ってましたけど、うん、あれですよ、あのファニーテーブルさんね、
はい、
を同じ利用してまして、ずっと前からなんか存在は知っていて個人的にはなんかね、ハズバンドさんにの声だってね、
うん、
結構ね、分かりやすいので、
うん、
声かけてもらいましたとか、うん、なんか有名人だなと思って、
あ、ありがとうございます。
俺全然ないなと思って、
ね、
ただただ嫉妬してない。
いいな
って、いいなって、俺言ってくんないかなと思って。 そうなんです。だからこの間もなんか僕がね、はい、あのね楽市でイベントやってるするんで、楽市のイベントの話をちょっとしてた時だったんですよね。あのファニーさんで、はい、で目の前の人が名古屋イベントないですからねって言ってて帰ってたんで、はい、痛かったけど言えなかったんで。
あ、そう
です。声でしたらあの人だって分かるんだけど、なんかだったんでやっと会えましたっていうことで。
嬉しい
嬉しい。もうあれなんでね、どんどんどんどん知れたかで、今回はですね、はい、名古屋ボードゲーム楽市の関連のコラボの配信ということで、う
んはい、
今回撮りまして、
はい、
我々もこちら側のチャンネルの方に後から出るという形で。
これでいいですか。
ですよね。
はい、
やってもらえますか。
こんな感じですか。
泳ぐ。
いや、YouTube、はい、ね、出たかったです。僕も。
もういろいろ夢が叶えすぎて。大丈夫？
もう今日俺死んじゃうのかなって思って。死んじゃいです。本当になんかね、うん、今日という日を目標に頑張って
た。ありがとうござい
ます。嬉しい。嬉しい
です。やっと叶ってたんで。理由がね、なく撮ってもよかったんだけど、うん、なんかこうね、コラボということで、うん、で今回は、この後ですね、
はい、
楽市に出展されるゲームとかサークルの、うん
はい、
気になるものを、うんいくつか、ふっくりかこチャンネルさんと、
はい、
アーチャさんが、
なんてこった。
選んでくれたので、
はい、
交互に言ってきながら、まあ、注目作品を紹介したいなと思ってます。
うん、はい。
で情報の方は一応ですね、はい3月12日時点のものですので、
はい
まあ、それ以降の登録したものに関してはもちろん紹介できないことがありますので、
はい、
その中から、でもね120ぐらい100以上ぐらいは商品はあるので、まあ、その中からいくつかって感じなので、はい、ですね、大変でした。選ぶ
どれね、どれね、私どれ選ぶのがいいの。みたいな。
大変でした選ぶのは。結構
いやもうよくあのゲームマーケット、
はいはい、
その5000っていうのを選ぶ、YouTube 上げるんですけど、やっぱりすごいやっぱりあるんで、
うん、
こう選ぶのにこう何日かかかるのと、うん、あとやっぱりその制作者様側の熱が文字から来るんで。
うん
もうこれもいいしこれもいいし、ね、っていう風になるからなかなか今回も熱入ってる
ありますね
感じるとこれもいいしこれもいいねってなるからだいぶ迷った感じですね。
しかもあのボードゲーム楽市のホームページがすごくあの作品情報が詳しくて
分
かりやすいので、あ、どんなゲームなんだっていうのが伝わってきて、うんうん、全部読んじゃいますね。
全部読んじ
ゃいます。時間がね
3回通るぐらい
で第一候補でものすごい数残るんです
よ。第一選考で
そう決めたらいいの
決めたらいい、
ね、その後
いやすごかった
もん。でも楽しかった
です。楽しかったですね。やっぱり楽しかった
ですね。うん、常にねあの動画でも上げてらっしゃるんで、はい、楽市の方は動画ではなく今回はそのね上げないの方でっていう感じで、
はい、
やってますんで、
はい、
じゃあこの後ね発表になりますんで、
はい、
じゃあ今日よろしくお願いします。はい、じゃあですね、はい、早速紹介したいんですけど、
はい、
さっき前回前々回ぐらいかな、はい、74の出展者紹介っていうのは全部ありまして、74をサークル団体を
ビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビ
ポンサー様が今回もありまして、
はい、
紹介していこうかなっていう感じなので、あのお二人も知ってるところがあったら俺知ってる知ってるみたいな感じでいただければ
はい、
お願いします。じゃあ上からいきましょうかね、
はい、文字順で、はい、いけばいいですか。
はい、
はい、ゲームカフェ&バーブライトさんです。
ブライトさんはですね、愛知県名古屋市の元山にありまして、
はい、
元山名名古屋大学、
うん、
名古屋で一番頭いいところ
ですね。その説明頭悪いよ
今回の、中では、中ではあのバー寄りな店、お酒とかある店になって、で、あの店舗がなんか2階があったりとか、
そうですね、
こう下りがあったりとか、隠れ家的な使い方もできるし、
あとはなんだろう、マーダーミステリーとかやったけどね、あのポーションも作れるんで、非常になんかこう、奥間、入り口ちょっとちっちゃいんですけど、なんか入ると結構こう
下、広がっていて、
居抜きなのかな、もっと喫茶店かなんかの上と下があるような感じで、結構中広くなってるし、で、お酒の方も出ますしって感じで、もともとこの方の、あのジェリージェリーカフェの店員さんだったりしたりしたんですね、僕の友達の同僚たちとかあるんで、取材には行ったんですけど、なかなか他のところに比べると、なんかバーの要素が多いので、はい、まあ、飲みながらできたりとか、まあ、年末年始とかだと結構その年越しやったりとかしてるので、まあ、元山って大学代があるんで、大学があるところって結構人が多いので、まあ、行っていただければなと思いますね。
はい、次、ゲームストアバネストさんです。
まあ、前回は、ブライスさんと続いて、前回引き継ぎスポンサーを得ていただきまして、まあ、名古屋のね、名古屋といえば一番上に来るのはバネストさんなので、まあ、名古屋の北区の黒川というところにありまして、はい、まあ、駅からちょっと東北圏内行くとちょっと10分ほどは歩くと思うんですけど、まあとりあえずオリジナルのゲームとかがいっぱいあったりとか、で、その和訳を出したりとか、本当にこのイベントができるのはるか前、ボードエカフェとか流行る前からずっと長年あって、もう20、もうすぐ5周年とか4周年とかのところなので、それこそ僕もボードゲームのところがお世話になっているところなので、
はい、
このバネさんが来ないと名古屋始まらないだろうっていうところなので、まあ、今回も出店という形で、
はい、
オリジナルでね、なんかこう他にはないラインになってきてくれるかなと思いますので、まあ、結構来る方はバネッサさんのラインナップも期待したいと思いますので、まあ、今回もスポンサー、
はい、
ありがとうございます。
はい、はい、次、産経社モドビブさんです。
産経社さんは今回初めてなって、あの1月ぐらいに収録をして、印刷会社さんかなんかで、なんかね、テストプレイキットだったら1000円ぐらい作りますよっていう感じで、で、直出版の本出したりところで、産経社ボドゲ部っていうのは、
はい、
いずれは産経社ボドゲ課にしたいらしいんですよね。
部じゃなくて、
そう、財務課みたいな感じ、課にしたいんだけど、まだ部だよっていう感じなんですね。で、産経社じゃなくって、産経社ボドゲ部として出展なんですけど、まあ、企業として出展という形で、ゲームも作ってらっしゃって、
はい、
で、このゲームは、収録の段階で、次のゲームはないかもしれませんねって言いながら、間に合えそうですってなって
よかった
っていう感じで、結構あの小ロットで作る、ゲーム作るときに200、300作らないとやっぱりお金がね、かかっちゃうんですけど、本当に小ロットで作れる、少ない中で作れるっていうのも強みなので、それで出してみたいなって人は頼んだらいいかなっていう感じで、今回もね、出店という形で、
はい、
あの会場ではその辺の相談をしてくれるらしいので、よかったら、はい、行ってみてくださいとかね。
はい、はい、ボードゲームスクリーンさんです。
スクリーンさんあります、行ったこと春日井の
一度お会いしたことがあるかな。
あ、なんかもう本当にボードゲームカフェで県外からここを目指してくる人も最近増えてるような気がして、ね、猫って、ね、犬か、
猫犬
大きめの犬もいるって感じで、入り口入ったら鍵が閉まってるんですけど、なんでかって犬が出てっちゃうからっていうのも気になってで、水曜日にね、鳥手会があったりとか、鳥手会に世界の料理を食べたりとして、本当にね、こう食と動物とボードゲームが全部揃ってる、好きな方にはもう夢のようなところなんですよね、
たまらない、
たまらないですゲームしてると目の前に猫いないとか
あ、カードが置けない、目に置けるみたいな
で、収録をしたりはしたんですけど、あのね、オーナーの方というか店長の方が結構経歴謎で、海外で料理にやったりとか、英会話の先生やりながら店舗やったりとかしてるんで多彩な方なんですけど、最近はボードゲームの和訳も出したりとかしてて、和訳で入荷したりとかしてて、ご飯ももちろん美味しいですしね、で、前回コーヒーを売ってて、スポンサーさんが頼んでコーヒーを、で、今回コーヒー以外にも売りますっていう感じで、ボードゲーではないものを
私あのコーヒーと、うん、あのカレーのスパイスを
買いました前回売ってるんですよ。あのコーヒーローターっていうゲームとか、コーヒートレーダーズってゲームがあるんですよね、そのゲームの出てくるコーヒーを出したりとかしたんですよ。
そうなんですか。
で、今回は次は、一応問い合わせが来て、どうですかって言って話、あの上に話しちゃったら OK 出たんで、多分予想はつかないものを売ります 楽しみにしてください。エコバッグ持って行ってください。ヒントはなんで結構ね、県外の方にも知られてるかなって感じですね。アイコンに載ってるこの犬とか猫とかね、あるので、愛知県の春日井市ですね。
はい、
はい、ですね、国道沿いにありますので、また行ってください。はい、
はい、ソラスさんです。
ソラスさんは塩釜口にある店舗でして、うん、結構ボードゲームカフェ、そうジェリージェリーカフェとかが出る前からボードゲームカフェとして、ちょっと前にゲームバーってね、あのコンピューターゲームやったりとか、あとのカフェとしては結構老舗で、うちの番組は今9年とか8年ぐらいなんですけど、結構初回の出ていただいて、で今回出店はされないんですけど、まあスポンサーの形で応援って形ですね。でずっと長年8年9年ぐらいやってるので、ボードゲームカフェとしては愛知県の中では老舗かなっていう感じですね。でここもあの大学が近いのでお客さんが来てるのと、オールナイトボードゲーム会があったりとかするんで、あとそこで駄菓子食べたりとかするので、結構若い店主の方なので、イケメンだよね。
イケメンかっこいい。
結構イケメン。
かっこいい。
あ、僕よりも？
はい。はい。
カットかな。結構長くやれてる方なので、安心感もありますし、ここもなんか個室とかもあるんで、遊びにはいいかなっていう感じですね。はい。
はい。万丈遊戯製作所さんで、言えないんだって。
万丈遊戯
BGM さんです。
万丈遊戯製作所さんで愛知県の名古屋市西区にありまして、紙屋さんですね。紙屋さんで紙加工会社さんで、で今までね、はい、あのボードゲームの箱だったりとかカードだったり作るんで、なんかこだわりの強い人はというかね、こだわりたい人はここでっていう感じなんで、もう完成度がすごい、僕らちょっと変態なのでカード触りながら、あー気持ちいい、気持ちいい、気持ちいい、気持ちいいって体感できる。であのボードゲーム工場とかね、はい、全部のエンボスが違うとか、あのカバンにいっぱいのね、あのカードのやったりとか、はい、最近はボードゲームの方も出されてすみますので、まあ外注で出されてね、
はい、
ありますし、ボードゲームの相談もしますし、最近だと、ね、ホームページの方で見積もりも取れるっていう形になりますよね。で、あの当日は魔女が来るね。
魔女が来るの。
魔女が来ます。
魔女で来るの。
魔女で来ます。
魔女で来るの。
魔女が来ます。
本当に。
あのアイコンが魔女なんでね、3人
で。あ、そうね。
魔女が来ます。で今回スポンサーさんで、前回はなかったんですけど、新宅の方もあるそうなので、はい、まああの手羽取りだったりとか、ボードゲーム工場、カバンにいっぱい等々ね、はい、CN2050 っていう家を出しましたので、はい、遊びじゃないかなと思ってます。あの自転車で行けますって言ってました。
会場まで。
会場まで。
ウィンカイチのね、会場まで。
この間収録したら足りないものあったら車じゃなくってチャリ取ってきますってぐらい近いですね。で、組み合わせはないところが多いので、はい、ぜひまた相談もいいかなと思うんで、またお願いしますね。はい。
はい。ファニーテーブルさんです。
来ました。どうぞ。
どうぞ。
店長出たよ。
もう愛知県ね、日清市のね、五色園っていうですね、あの非常にあの大きい仏像っていうか、銅像がいっぱいある。
めっちゃ言葉選んで、それ。
夜行くと怖いっていう、なんか合宿もできるね、ご試験があるんですけど、はい、本当に今回ね、バトルチャンネルさんと、うん、なんかすれ違ったというか、
はい、
あの会うきっかけだったお店で、うん、もう3年周年という形で、ゲームスターバネストさん氏とか、イエスタブさんしかなかった中で、
うん、
まあファニーテーブルさんだったりとか、うん、新ファクさんだったりとかね、ができた中で、非常にまたあの、お姉さんはこう、ね、こだわりのね、ゲームをいっぱい知ってらっしゃる中野店長で、ファニーテーブルさんは夫婦で、またこう用途というか、なんかこうラインナップも違いますんで、まあ、愛知県民も自分のこう欲しいものに選びたいものによって店選べるかなって感じですね。さっきも行ってきましたね。
行ってきましたね。
ね。
楽しかった。ね、
去年サキュレントガーデンを出しまして、もうその作った動画めっちゃ見ました。
すごい、あれ分かりやす
い。分かりやすかった。あれ見ながらあれ最初に読んでルール読まずにできました
もんね。
すごい良かった。そう、
普段ゲームしない私の友達ともちょっと動画見ようって言って見て、あ、分かった分かったやろうって。難なくやれたんで。
嬉しい
ですね。すごい分かりやすくてありがとう。
さっきのお家ね、あの近いから実家に帰る時にそこで動画を見せながら YouTube 見ながら着くまでに覚えました。ぐらいの理解度ですよね。2、3回、2回見てもらったんで、もうそうですね。お互いなんかすごく行くとね、
めっちゃ話好きなのっていうかね、名古屋の店長さんはね、話好きが多いですね、
うん、
また来たいですね、
はいはい、
今回は、しゅうたくはないんですけど、はい、ラインナップ来ると思うので、
はい、
お願いします。
はい、ブックオフさんです。
ブックオフさんですね、前回は第1回の時もまあちょっとあの中古ボードゲームがなかったっていうことで、
はい、
参加はしなかったんですけど、うん、ブックオフさん新品も売ってるんですけど、うん、まあブックオフってイメージがあると中古ってイメージがあるんで、うん、今回中古の物販が可能というか出店してね、うん、ブックオフさん呼びました。
はい、
2テーブルがずっと来ると思うので、
はい、はい、
ブックオフさんはあれですね、なんかブックオフさんとかにチラシとかポスターがいっぱい貼られるといいなと思ってます、
う
ん、
ちょっと見
そう見ちゃ
った見ちゃいたくな
っやっぱりこのラジオもそうですけど、うん、なんかブックオフさんみたいに町名古屋市とかね、もちろん愛知県内にいっぱい店舗があるんで、はい、まあ、そういうところで宣伝とか協力してもらえると、まだ知らない人、ちょっとボードゲームしてる人に、まあ、伝わるかなって感じなので、はい、まあ、宣伝としてもやっぱりいいですし、やっぱり念願というか中古もやっぱり要望があるので、
うん、
まあ、来ていただいてって感じ。しかも今回スポンサーで、
はい、
ね、CM 売ってますよ。ラクイチの CM 売ってくんないかな。ぜひまた、はい、あの初めて中古も扱うんで、
はい、
お願いします。
はい、はい、ボドゲエンターさんです。
豊橋の方にありまして、ボドゲエンターさんとかって豊橋駅から近いのかな、
うん、
多少、
うん、
で300ぐらいのボードゲームが置いてありまして、はい、結構店長さんも気さくな方なので、
うん、
こちらの方は取材には行ってないんですけど、うん、一回行こうとして、うん、曜日が合わなかったっていうのもあるのでこの楽市を機会に会いに行きたいなと思ってますし、うん、で今回あのボードゲームエンターさんとブライトさんとソラスさんに関しては、うん、あの出展されないですけど、うん、まあ、応援って形になるので、まあ、こういうものもありがたいなと思いましたね。豊橋に行かれた際にはね、もう一個ねあの店舗もあるんですけど、うん、実は2個あったりするので、
うん、
で三河の方にも結構ショップがあったりするんですけど、うん、まあ、エンターさんは結構長いじゃないですか。
はい、
まあ、豊橋に行った際には駅前から歩いて行けるんで、
うん、
ぜひ行ってあげてくださいって感じですね。
はい、
以上です。
1,2,3,4,5,6,7,8,9 9箇所から、すごい、頑張らねば。
もうちょっと、もう今日はね、
このそわそわしちゃって、
このスポンサーの下りだけはちゃんとやんないとと思ってずっと考えながら運転してました。どうですか、急、知ってらっしゃるとこありました、いくつか。
そうですね、実はバネソさん一回お邪魔したことあ
って、うん、あ、はいはいはい、
もう一番初めの方に
本当に、うん、ちょ
っと勉強させてもらおうと思って、こそっと行って、
こそっと
行って、聞いて帰ってきたんですけど、
やっぱり一番行きますもんね、名古屋でボードゲームになると。
そうですね、もうすぐ、うん、もうボードゲーム名古屋で調べたらパッと出てくるんでね、
まあ、使いたいところにというか、自分が家の使いたい店が選べるところになったので、うん、まあ、その店舗さんたちがいっぱい入ってあったので、うん、あの名古屋一丸となってという感じだと思うので、
はい、
スポンサーさん、皆さんあってこそね、
はい、
我々の楽市も開催までいけるということなので、
うん、はいはい、
開催まであと少しですけど。
そうね、あっという間ですね。
一回切ってますよ、本当に。配信する声はまだ2週間とかですよ、
もう。来年じゃなかった？
来年もあるでしょうね、多分ね。スポンサー様、ありがとうございます。
ありがとうございます。
またお願いします。はい、ではですね、続きましてお待ちかねのおすすめゲームを紹介するコーナーになります。よろしくお願いします。
お願いします。
せーの、
夫婦バトルチャンネルと
甘げないアーチャの、名古屋ボードゲーム楽市
注目ゲーム紹介です。
テイクワンでバッチリですね。
あ、ほんとすごい、
こんだけ揃うモードがないです
ね。息ぴったり、
ぴったりする。で今回のね、はい、メイント企画ということで、
はい、
夫婦バトルチャンネルさんと、
はい、
うちのね、アシタとナーチャさんが、
はい、
3月12日時点の、
はい、
ホームページに載ってるものとか、
うん、
まあ、ツイッター等で検索した楽市っていうものに対しての、
うん、
サークルだったりとか商品だったりとかっていうのを、
はい、
まあ、大体5個ぐらい順番に紹介していければなと思っております。
はい、
かぶったらニコニコしましょう。
気が合うな。仲いいなー。で
さっきね、
はい、
じゃんけんしまして、
はい、
あちゃさんがってことになったので、
はい、
1個目
1個目いいですか、もう早速
もう本当に、はい、
いいですか、いきますよ、
この辺入れますドラムダダダダってます、
いや、いらないです、緊張するし私内容がないんで
じゃあ、あのタイトルいったら1個お願いしますんで、
はい、はい、ゲームノアさんからのナイトメア大富豪です。
おー、ノアさんですね、
はい、
どんなゲームですか、
どんなゲーム、うん、今夜も様々な理由から富が必要なモンスターたちはある屋敷で開かれている究極の大富豪ゲームに手を染めていくっていうねストーリーで
今夜もは、うん、ちょっと番組っぽかった
いいじゃねえかこちらね、すごい可愛いパッケージでまず目を引いて、で大富豪私大好きなので、
あ、そうなんですか、
そうなの、で、ご当地ルールとか混ぜると、うん、なんか何が何だか分かんなくなって、ヤギリとかなんかいろいろね、
喧嘩
な
りますよね、
本当にそれはねえだろうみたいな知らん知らんみたいな感じになるんだけどこのナイトメア大富豪としてのルールで統一して遊べるっていうのであればいけんじゃないかな、もっと、
はいはいはい、
仲良く、うん、しかもね、イラストがね、ベップサイさんなの、
ベップサイさんが、
かわいいの、めっちゃかわいいの、本当にかわいいの、
かわいいのそうなのね、
そうなの、うん、でしかもね、あの2人から4人までで遊べるっていうので、ちょっと少人数からでも遊べるっていうのはだいぶありがたいなと思いまして、選ばせていただきました。もうこれはね、私ね、遊ぶでしょ絶対買っちゃうでしょということで、
ゲームノアさんの、まあ、株券さんですね、うん、ゲームノアさんが立っているゲームで、前回のね、あの楽市に出てゲームもベップサイさんで、最近ベップサイさんの絵を使った、ノアさんのゲーム多いので、
はい、
で、あのなんか外れがないというか、ちゃんと、まあ、言葉がちゃんと面白いというか、
うん
うん、しっかり面白いゲームをノアさん出していって、しかもコンパクトで ね、まあ、値段もそんなに高くはないので、
うん、
手に取りやすいですよね、いいですね、僕もこれ欲しいんですよ、
もう私全力ここに突っ込んだんで他の方にはね、失礼かもしれませんが、ああやったったって感じ
まあみんな注目してますしね、
はい、
僕もちょっと気になる作品の一個ではあるなと思いますね、
はい、
ですね、じゃあ続きまして、はい、じゃあ妻からいきますか、
はい、
急に緊張する、
同じブースさんなんですけど、
おお、
はい、
お
ー、ゲームノアさんで、
はい、
ただ作品が違いまして、うん、ドッグタッグトリック、
あー、
はい、これが私動物が大好きなので、まずもう箱にワンちゃんいっぱい
入ったらめっちゃ幸せ
かわいいなって思ったのと、あと私たち夫婦トリックテイキング系好きなんですよ、なのでゲームの内容も惹かれました、はい、
ドッグタッグトリック、あ、いいですよね、
なんか数字が書いてあって、うん、でその数字の合わせ方によって強さが変わってくるみたい で、
うん、
でその強さによって得点がゲットできるという感じで、うん、こうシチュエーションも結構面白くてですね、
うん、
犬が出場するドッグフェスティバルが舞台 で、
うんうん、
で毎回手札から最大2匹のドッグを出すんですね、
うんうん、
でそれで強い役を作ったら得点が得られるよっていう感じの、うんうんうん、はい、なので結構理解しやすいところも私的には推しポイントで自分で読んでも分かるルールが結構好きなので、
うんうんうん、はい、
ちょっと気になるなと思って、はい、選ばせていただきました、
いいですね、新作だけではなく注目作としてね、このゲーム僕はやったことないんですけど結構気になって、取り手だとね、なんか取り手はとりあえず買っとくかみたいな感じがあったりするあ、そう、うっしょみたいな感じで、ね、あ、いいですね、
買う買う買う
買う買う買う買う買う買う買う買う、ありがとうございますの、ね、ゲームノアさん ね、
すごい、
いくつ紹介するか分かんないけど2個も出ましたね、もうね、
いやー、カブケさん喜ぶぞ
じゃあ続いて、
はい、
あちゃんお願いします、
はい、触覚カルタさんの夜の雨音ゲームです。
ほ
ー、こちらですね、私触覚カルタさんの出されてる作品全部触りたくて
触覚だからね、
そう、もう、うん、変態じゃん指こすりながら言うもんじゃないけど変態じゃん、
変態だね、
もう触りたくてしょうがなくて、もうどれにしようって迷ったんだけど、
うん、
ま、どうせだったら新作の方で名前を出させてもらって、
うん、
まあ、行くときは全部触らせてもらって行けたらなと思うんです。こちらですね、あの音を使った感覚ゲームっていうことで、感覚で生きている私としてはありがたいなと。
そうですね、
で雨のね落ちる方向を聞いて、その場所と順番を当てようという。もうコンポーネントがね、かわいい、またかわいい。このね、あの芝生みたいなものとか、芝生みたいなのか枝とか、あと水たまりとかいろいろあって、実際私見た目だけで買おうと思っているので、
はいはいはい、
うん、ルールは向こうで聞こうとプロにお任せして聞こうかなと思ってるぐらいなんですけど、うん、まあなんせ触って楽しいっていうのはもう、
そうですね、
間違いないじゃん。
そうですね、
脳みそに来るからです。
ボールゲームは触るとね、あ、いいなこの大きさ、形なんで、
いいのこの重さでっていうね買い方しちゃうんですけど、
でもセチュー・カルタさんはね、うん、いっぱいそのなんかカルタ系のね、
そうそうそうそう、
触ってるゲームが多いんで全部見たいですよね。
触覚カルタさんの触覚カルタを私はとりあえず、うん、まず最初に見たいなと思うんですけど、うん、おかしいでしょ、だってカードにさ、いろんなものついてんだよ。
はい、
バカにしてるとかじゃなくて、うん、もう変態じゃんね。
そうだね、
うん、いいと思う。
ロッカークラウトさん気になりますね、全部ね。
ね、本当に、
うん、なんか触ってみたいっていうのはなんかいいですよね、
うん、もう絶対好きな人たちは行くでしょ。
行きますね、
うん、
話題には出してたよね。
そう、話題は出
した
。
よかった、
気になってたんです
ね。
やっぱり理由は一緒ですか、触ってみたいって感じですか。
そうです、なんか何だろうこれと思ったんですよ、うん、で変わったやつなんだ、ちょっと変わったやつが目光っちゃう、2人とも、だからこれいいねって話してました。
これなんかあのゲームマーケットとか、そファニーさんで買うとかになるとじゃなくて、あってこういうフリね、楽市とかこう県外のイベントだと、こういうね尖ったものというか気になるものを買っときたいし、ここでしか買えないと思うのをやっぱり優先したいんですよね、うんうん、なるほど、
はい、
はい、ではじゃあ次何がありますか。
はい、私はですね、アトリエミーミルさん、
はい、
旅するゲームブック京都。
ああ、
ですよね。
これ外国のやつが2つぐらい出てて、
はい
はい、第3弾って書いてあったんです
よ、はいはい、
京都って書いてあったんで、うん、これ京都かいいなと思って、
うん、
でもブックの方に行っちゃいましたね、ここボードじゃなくてブック行っちゃいましたね。でこれあの京都をですね、
うん、
旅するんですけど、
うん、
旅する場所で次に行きたい場所を選択肢から選ぶっていう、
うん、
でどの場所を選ぶかによって観光する行き先が変化するってい う、 もう好きなとこは行けないんですよ。
あ
でここ行ってここ行って、うん、本当に京都にいるみたいに、
うん、
こう100カ所と書いてあって、でそれは面白いのが、その作者が実際に巡った100カ所とかだって、
うん、
これいいなと思ってちゃんと実体験を載せてくれてるんで、うん、これちょっと面白くて、あとこれ一人用なんですよ。
あ
で10分から20分って書いてあるんで、うん、ちょっと夜中一人で私やろうか
な。Google マップ使って
ごめん寝た後にみんなちょっとやろう
かな。確か見たんですけど、京都駅スタートで金閣寺か三十三間堂か最初になってた、
はい、
あどっちかしか行けないんだと思って
た。あ
なんかあって、どっちか行ったら次またであるんで、京都駅スタートかなんかで選んでって順番に行ったりとかあるんで、これ気になりますよね。
そうです、なかなか京都も行けないんで、これで楽しむのもありかな。
しかも京都って結構見るとこいっぱいあるんで、これがあれば決めてもらおうっていう、
うんですよね、これ決めて後から行くっていうのもありですよね。
あそうですね、体験でぜひ行きたいところが、
いつとバス使いますからね、いっぱいね、チェックしましたよね。
しました、うん、旅のエッセイを読んでその土地を想像しながらで、この普通の観光紹介のようなこの情報すごいなと思ってて、
すごいですね、
うん、
京都っていうのがいいですよね、
うん、
第3弾の
いいね、
ちょうど行きたいですもんね。
本当に
でもなかなかとこれも買えないかなと思って、
うん
ですね、
で価格もあのお手頃というか優しい、
うん、
これはちょっと一つ気になってる一つですね、
うん、いいですね、はい、お目が高いですね。
みんなであ
ーだそれを俺もの見た時にあーと思ったもん。あーそうですね、うん、じゃあ
はい
3つ目お願いしま
私あの、はい、すり寄るわけではございませんが、はい、あのアトリエミミさんのカラーズオークションをこちらですね、私本当に色彩、触覚もですけど色彩もすごく好きで、うん、色に対してなんだろうな、一般的にはあの理解されないんですけど、うん、綺麗な色を見ると気持ちよくなれるような体質なんで、あの一つのね絵を見てここの部分は何色でしょうっていうのを、うん、実際あの細かい色の細かい色のカラーなんていうんだろう、パターンみたいな、うん、パレットか、カラーパレットがあって、じゃあここの28ですよとか29ですよっていう、うん、若干少しずつ暗い明るいとか、うん、青みがある赤みがあるっていう色を見ながら、うん、どの色ですよっていうのを当てていくやつなんですけど、私色彩師とかねカラーコーディネーターとかの資格を持つほど、うん、色好き、
色好き、
俺色好きみたいな、
触覚も好き、
触覚も好き、
エンボスも好き
で、なんかその感覚で見て、うん、見え方が違うとか、いやこっちでしょとかっていう話し合いもできるんじゃないかなと、ほらお目が高いですねみたいなことを言いながら遊べたらなと、またあのこのねコンポーネントのキラキラの、宝石のようなビーズですかね、こちらも触りながら遊べたらとっても楽しいだろうなと思って選ばせてもらいました。
いやーなんかね、すごくイラストを描いイラストレーターの方なのかな、もともとねここ出してる作品とか結構いいですよね、なんかね、
すごい素敵なものね、
なんか方向性、何ね、用途は違うとはいえ、なんかこう見せたい方向性が一緒なのかなって感じなんで、ちょっと話したいですよ
ね、ね、ちょっといろいろ聞きたいですね
第4弾なんですかね、
うちの実家どうですか
なるほどね、いやでもちょっと3作品ずつで紹介しましたけど、
はい、
注目作品が結構似てますね、
そうね、うん、なんかのサークルが
二
かぶりするなんてい
や注目作はね全部違うんで、はい、うん、ね、じゃあ後半戦いきましょうかね、
はい、
じゃあ4つ目お願いします。
4つ目、次私がですね、はい、ヤオゲームズ&土の子ズラボさん、パンダジャン、
おーじゃーん、
これ私ですね、
はい、
麻雀が好きで、
あ
で麻雀があるんですよ、
はいはい、マットがえガッツリ、
はい、
あ、本当だ、
おー、
マットがそこにあるんですけど、うん、
あー、あー本当
だ実はあのメンバーで、うん、収録するんですけど、うん、その後に、うん、麻雀するんですよ、最近、
あー、なるほど、
でみんなわかんないって言いながらやってるんですけど、
うん、
これ麻雀やってたら面白くて、うん、で、麻雀をその昔も大学の時からずっとやってまして、うん、で一番初めに教えてもらったのがお父さんで、
はい、
もう何歳だったかな、もう小さい時にもう 7,8 歳の時に麻雀教えても
ら
って
、
でも家族で、正月麻雀なんですよ、
はいはい、
正月三が一ぐらい麻雀やってて、でそれで、大学になって友達たちやって、うん、で今あのボードゲームやった後麻雀やっててで、これ見たんで、うん、何だろうと思って見たら、うん、とてもお手軽麻雀 で、
はいはい、
でみんな分かりやすいよっていう感じ、ドンジャラのようにって書いてあるん で、
うん、
でちゃんとリーチもかかるん で、
うん、
であとパンダってちょっと可愛かったのね、
可愛いですね
これが、
可愛 い、 い
でこれでちょっと気になったかなって感じですね、
うん、
リーチをかけると手札を伏せるよって、
うん、
でパンダジャンと上がりを宣言しました。ツモのことですね、これ。
範囲も少ないんだよね。
そうそうそう。
だからやりやすい。
やりやすいかなと。これでちょっとあのみんなと麻雀やる前にちょっと練習
じゃあ3でね。
これでもいいかなっていう。
麻雀もやられるんですね。
麻雀やります。麻雀も小さい頃からずっと。
じゃあボードゲーム素養は麻雀かな。最初は
あそうかも、麻雀と人生ゲームも好きで、
あ
小学校小さい時から人生ゲーム買ってもらって、
うん、
でテレビゲームやってましたけど、うん、あとあのお化け屋敷ゲームとか、
ああありましたね、
あれも好きで、あれ怖かったんですよ小さい時、
うん、
で、あそこからもうずっとゲームは好きっていう感じでしたね、
パンダちゃん可愛いですよね。
パンダちゃん可愛いですね。もうこれはちょっと面白い。
ここの方のサイト、ツイッターかなんかでなんかいろんな絵のなんかどの絵がいいですかみたいなのあったんで、なんか、ね、はい、よく知ってる漫画の服を着たパンダが出
てくる。あ、本当だ。黄色に青い
とか。
あ、本当だ。ピコーンピコーンってなるやつとか。
なんか何日か前のツイートでもっといっぱいありました。いろんな、なんかね、なんか特典カードじゃないけど熱つけるや何がいいですかみたいな感じで、あのワンなんとかとかありましたよ。
おお。
あ、逃げちゃダメだのやつもあるし、これ。
そうですね。
本当だ。変身するやつもあります
ね。変身する赤い方もありますね。
風車回して変身するって
言ったことね。懐かしい。あとペンもね。
懐かしい。
すごいね、6人までできるんだね。
で、これだとあのメンバーでできるかなっていう。
パンダはいいっすよね。
パンダいいっすね。パンダじゃん。
パンダって見たことありません？見たことあります？生のパンダって。
動物園で 1,2 回見たことありますかね。ずっと食べてますけどね。
ずっと食べてますけど、ね、残ってるかね。
あるんだっけ。
私パンダ見たことないかもしれない。
本当？
コアラは何度もね、
あの、まあね、名古屋
にいるからね、うん、パンダはいないかもしれない。
へえ、あ、そう、昨日言ってたもんね、なんかね、パンダがどこにあるか知らないって言ったもんね。
はい。あのさ、チラッと私をバカにするな。
いや、パンダじゃもういいっすね、うん、ちょっと見てみたいですよね。
かわいい。
麻雀系のゲームって結構あるんですよ、やっぱ、うん、そういう気になる買っちゃいます、毎回。
そうだ、麻雀系のゲームと、あとさっき話してたのトリックテイキングのゲームとかも好きで、うん、あと大富豪とかも好きだったんで、その学生時代ずっと大富豪やってましたね。
大富豪ってなんか日本大富豪協会みたいなのがあって、うん、大日本大富豪協会定めるルールがあるなんて言ってた。あの調べるといっぱいルールあるけど、うん、教会はこのいくつですよってあるから
認めてますよ。
そうそうそうそう、 あるんで、それが教会ルールです。なかなかね、UNO もそうだけど、うん、とかあの黒ひげ危機もそうだけど、うん、なんか いろいろあってルールが
ちょっと
曲がっちゃったりすることもあるんで、
うん、ちょっとね、逸、うん、れてるやつが、
ね、僕も麻雀昔やってましたね。
もう
講義中やってました。
何やっと
めっちゃ怒られました。
でしょうね。
でも講義出てただけじゃない。講義出てたから
終わったら、あの急なカフェテラスの上を貸し切ってマージャンやってました。はい、やりますよね。
やりますね。
ね、大学生ぐらいはね。
一番最高は、うん、スーアンコの短期相撲から
、
うん、私最高。ダブル役になったんですかね、あの地方
で。人生で。
人生
で。
はい、
それでいつですか。
それの大学の3年生ぐらいの時に、うん、
はいはい、
もうこれで人生割り勝ってぐらいの。
はい、
うんうんで、これこんな話いいんですかね。もう統一と
あ
んこがもう初めから手配で揃ってたんで、うん、まあ短期で積もって、でダブル役マンだったんで、
うん、
もうそれがトン一曲だった
ん
ですね。
うんうんうん、
もうその場でもう止まっちゃう、もうやめようってなって、その場でやめましたけどね。
人生で
もうみんなもうやる気なくなった。
まさかね、麻雀の思い出が多分動画の話ですもん。
麻雀の思い出はないんで、ない、ね、
話したことない、
ね、いいよ、いいっすね、裏話ね。
嬉しい。
じゃあ、いがちゃんどうぞ。
はーい、ロータスボードゲームズさんのタユタイルです。
おお。
タユタイル、これはね、また私感覚ゲーム、感覚ではないのかな、これはあの白と黒のね、パッケージのゲームでして、タイルがいくつもあるんですけど、この円を作っていく、外周、円、外周、なんていうの、円の外周を作っていくゲームで、お一人様なんですけど、プレイは一人以上でも遊べるよっていう、うん、で、いろんなね遊び方の例があって、あのスコアアタックもできるし、チャレンジとしてあのいろいろ円をいくつ作れますかっていうゲームだったりとか、いろんな遊び方ができるので、うん、友達少ない私でもできるかな。チクチクチクってね、うん、あの寝る前に寂しくなっても遊べるよ、楽しいよみたいなゲームとして選んじゃいました。
一人 それ以上なんで、はい、まあ、ルールとかね、破綻しなければ、
うん、
あの固定ルール作ってね、遊ぶことも多分できるぐらいのシンプルさかなっていうところですよね、うん、で四国から今回この方来られるんで、
うん、
ね、わざわざってあれですけど、
はい、
逆に名古屋でも大変なのね、ありがとうとかですね、四国から本当に、ね、遠いところですね、
ありがとう、私はこれを遊ぶよ固い決意を
固い決意を
ね、本当に並び切った時に盤面が本当に幾何学模様っていうのかな、うん、自分ではそう描くことができないその場限りの大きな絵が一つ出来上がるので、
うんうん、
それを見るのもすごい楽しみかなと思います、うんうん、はい、
気になりますね、なんか本当にこうシンプルなというか、うん、まあ、同人のボードゲームですけど、なんか地上に流通してるような、
うん、
なんかシックな感性ともあるのでいいですよね、
おしゃんな感じで一人で並べてても恥ずかしくないよ、
そうですね、1500円と値段が安いんでね、
優しいね、
優しいね、
はい、
なるほど
です、
はい、じゃあ次お願いします、
私、はい、行きましょう、
はい、ロッサムゲームズさんの野良猫ボス猫です
。あ
今度は猫です。
めっちゃ嬉しそうに言
う、ね、犬と来た猫ですね、
猫、うんうん、でこちらのゲームも6歳以上から遊べるよということなので、うん、まあ、あまり複雑ではない、ちょうどつまみ向きのそして可愛らしい猫さんたち、
うん、
でなんかだるまさんが転んだのようなゲームですっていうことなんですけれども、うん、他の人とまたカードを使うんですけれども、うん、カードを使って自分たちは野良猫になって、うん、ボス猫に誰が一番最初にご挨拶いけるかみたいなことを競争する、
うん、
はい、そうなんですよ、でこの説明のところにもこうやって漫画みたいな感じで、
うん、
ちょっと分かりやすく説明してくださっていて、うん、あ、気になるなと思って野良猫になりたいなな
りたい
気に入ってもらえるかなボス猫にみたいなこの世界観がとても好きです。
うち、あの白担当で、あの隣の部屋に、
うーん、
あー、
白猫が
ワ、うん、ームがいる、
ね、猫大好きなんです。
そう、
選び方がいいですね犬猫と
やっぱり動物が箱に書いてある作品はもう手に取ってしまいますね、どんなものでも、うん、あ、猫だ、猫だ、あ、うさぎちゃんみたいな
ゲームの内容関係なく猫のゲームを集めようと
ちょっとですね、
それキャリコとそうですね、
そうドストライク、
かわいい、
キャリコもね、すごくかわいいパッケージなんですけど結構カチカチのゲームなん
ですよ、そう、ガチガチのパズルゲーム
とね、そうです
ね、ビビりますよ、中見た
ら、いいですね、スタート、
これ私も気になってたんだけどね、もう、あ、気が合いますね気が合いますね
もしもね、来年とかね、うん、この同じ配信があったら、
はい、
傾向対策ができるんで、動物のゲームをお任せして、
お任せして私は触覚いっぱい
なるほど、気になりますね、
うん、
サムゲームさん、土のコラボさんとの、ね、合同のブースなので、
うん、
土のコラボさんもね、なんか結構面白いゲーム出してるんで、
ですね、うん、かわいい、気になっちゃう、
はい、
はい、じゃあ最後ですね、私いきますね、はい、ドラタコサイコロ専門店さんの長いんだよ、みんな頑張るよ、シンデレラガラスの靴金色ピプス 3D レーザー6面サイコロドラタコオリジナルダイスです。これがね、もうかわいいです、すごい綺麗なの、あのボードゲームっていうわけじゃないんですけど、ボードゲームで使用するためのダイスを、多く取り扱われてるサークルさんなんですが、こちらのね、私あの新作をバーッと流し見してるときに、たくさんあのなんていうの、蓄光だったりとか半透明だったりとか、すごい綺麗なのがある中で、これはもう引っかかりました、引っかかったっていうのを言い方しちゃったけど、もう思わずタップして見てしまって、あの綺麗な立方体、透明の立方体の中に 3D レーザーであのガラスの靴のようなシルエットが、 彫刻されてまして、でダイスっていうダイスなので数字が必要なんですけど、それがあのガラスのくずがキラキラ輝いてるように見える、
かわいいですね、
金色で彫刻されていて、
あ、めっちゃかわいいですね、これ
めちゃくちゃかわいいでしょ、
ね、かわいいかわいいかわいい、
めちゃくちゃかわいいのよ、そ
かわいいかわいい
なのでね、あの私あのダイス単品で購入してもこれは本当に部屋に置いておきたい、これをコレクションしたいなっていう欲がすごく強くなったので、ゲームっていうわけではないんですけど選ばせていただきました。
この、ドラタコさんね、クリエイターズマーケットにも出てる方で、
うん、
まあ、結構ねダイスねサイコロとかの、
はい、
なんかこうね、いつ使うんだってそれもあるんだけど、置いとけるような置物になるようなサイコロもあるので、うん、すごくいいですよね、
めっちゃね、いろんなサイコロがあるの、現場とか行くとね、見ちゃうんだけどね、お客さんいっぱいなの、いつもでそれでね、あのクトゥルフとかされる方はダイスよく使われるんですけど、そういう人たちをかき分けてまで私、あ、なんかなんていうの、野獣馬精神で見に行かないなと思っていて、でもね、本当にこのガシャドクロとかもね、いろいろ出されててすっごい可愛いの、はぁ、気持ち悪いね、私今ね
もう片手分界はいいじゃない ですか、
あー、じゃあ、何をつかめるかなみたいなということで、はい、ダイスを選ばせていただきました、
いいですね、
はい、
ゲーム以外も、
はい、
男さん見たいですね、サイコロ結構とかいっぱい並んでると、ね、
うん、
なんか昔あったじゃないですか、なんかこう名古屋駅前とかに量り売りでするようなお菓子みたいな、
ああくるくる回転してる、
うん、そう、あれの感覚で見ちゃいますもんね、なんか
たくさん並んでると見ちゃう、
見ちゃう見ちゃう見ちゃう、飴とかでしょうね、見ちゃう、欲しいですねこれね、いくらくれて、
これね価格が設定されてないんですね、
まあでもまあ
まあまあ、でも想像がなんとなくはできるので、うん、いっちゃうな、そう
そう、ぜひ、
はい、ゆっくりたくさん見たいなと思います、
はい、じゃあ次が
最後ですね、
最後ね、はい、
まあ、最後はね、私たち の、
はい、
そのホームタウンの、
はい、
ファニーテーブルのサクレントガーデン
ですか
ね、
は
い、皆さんが特にプレイしてほしいですね、
うん、
はい、これはもうすごい、あの私たち一生懸命やって、
うん、
でソロもやってこう何人戦もやって、うん、でルール説明もやったんで、うん、本当端から端まで私は知ってるという感じのゲームなんで、本当面白いから本当みんなにやってほしいなっていうのがあるんで、
うん、
ま、最後にあのちょっと言わせてもらおうかなという感じですかね、う
ん、あと多肉植物好きにはたまらないです
ファニーテーブル行ったら あるじゃないですか、
あ、要するに
たくさんあるんですけど、あのそれの私があのボードゲームを見るんですよ、
うん、
あの店の中で入って、
うん、
で妻は外で奥さんと植物の話ですよ、
はあ、
完全にその
分業性
が目的が違うのに、はあ、行くっていう、だからそれハマったきっかけ実は、
うん、
そのファニーテーブルの植物、多肉植物がもうあのきっかけだったんでね、
うん、
もう本当に絵も可愛いし、
うん、
なかなか熱くなれるゲームなんで、うん、ぜひみんなやってほしいという感じですかね、うん、
紹介するときにもお話ししたけど、多分初心者とちょっとやってない人とちょっとなんかステップアップしたいなって時にハマる感じのゲームだったので、ちょっとぐらい難しくて考えないゲームがあるし、まあしっかりとしてもハマるゲームなので、ちょっとなんか階段の途中っていうかね、ハマるゲームかなっていう感じがしますね。
あのゲーム知ってる人が強いってわけじゃないっていうの
も、ね、そうですね、うんうん、
私たちもその一回私有宅でそのやらせてもらったん
ですよ、やったですよね、
まあ、で店長と奥さん隣で販売してて、で私たち隣で、
うん、
赤と青のシーヤス来て、
うん、
で皆さんをこうお迎えして対戦やってたんですけど、うん、もうこれ全然勝てなくて十何戦やって、うん、もう多分私一生なんですよ、うん、でそれも全部動画しましたけど、
うん、
で妻が何勝3、4勝で、
うん、
あと全部ゲストさんが勝利だったんで、
うん、
本当にこう強い弱い関係なくできるっていうのがまたいいと思います、ね、あと年齢 も、
うん、
もう大人も子供も子供も一緒にできるので、うん、これ面白いなと思いますね、これね、
はい、一応ねゲームマーケットの方であの全国デビューはしてますけど、地元の 錦を買ったじゃないですかね、
はい、
で僕らもお世話になってます。サニーゲームズが出展されてくるので、ね、セキュレート側ではまだまだもっと伸びててほしいですよね、オリジナルゲームとしてはね、
うん、はい、じゃあこれ5つですかね、
はい、さすがですね、
さすがしまったハニーさんごめん。
いやでも事前の話でハニーさん言おうと思うって言われてたら、うん、ちょっと待ってって言いました。言われるかもしれないけど。
ごめん、私大好きなゲームがたくさんあったんだけど、さすがに私これ以上ね、うん、お友達とか知り合いの枠
そうですね、一応あの番組公平ということでね、はい、自由にやっていただきたい。
で本当に面白いゲームたくさんあって、はい、本当に決められなかったなと思います。なんかもういつもそういうゲームの関係いくと決められないですね。面白いですね、みんなね。
予算は有限だし時間も有限ですからね。
ああ、そうなんですよ。どれにしようかとか選ぶのがなかなか毎回、面白いけど楽しいけど悩ましいのがまた面白いです。
一個聞いていいですか、なんか、はい、買ったものを動画にしてるのか、動画を見せて買ってるのか、どっちですか。買うとき
買ったものを動画にします。
ああ、なるほどね、
はい、それが一番、それが全てですかね。
動画にしたいものを買うんじゃなくて、買った中から動画にしてます。
ああ、それか、それだったら、うん、ああ、そうですね、買ったものを動画に、あ、結構どっちかわかんないですね。
ああ、なるほどね。
買いたいのが、これだったら勝負勝てるだろうみたいな昔は思ったんですで、バラージとか買ったら負けたんですけど、バラージもルートも負けたんですけど、それもありますね。これでもみんなに見てほしいっていうのもありますし、これはみんなで盛り上がるっていうのもあって、買って載せるのもありますし、あるやつからじゃあこれ行こうかとか、これ再販されるからこれみんなもう一回知ってもらおうかとか言って、多分カスカディアをやったりとかっていうのがありますね。
じゃあ今回選んだ中で動画になるかもしれないですよね。
そうですね、これ大事ですね、
はい、じゃあね、その辺はね、
はい、
ラジオを聞きつつ、
はい、
あの動画の方もね、
はい、楽しみに、
何でも楽しみに慣れた
この辺まで来た。
じゃああとエンディング撮りますんで、
はい、
またそれでお願いします。はい、はい、エンディングです。距離を詰めながら、
はい、
ほとんどアイドリングトークをせず収録時間が話した時間ですもんね、
はい、
ほぼで、
そうね最初のあのタイミングから、
そう、1時間ぐらいしか話してないですね、今ね。すごいいい方ですね、本当にね、動画のままというからね。
ありがとうございます。
動画には乗らない話も聞けたし
そうですね、喋っちゃいましたね。
いや、あの今回ちょっとあのね、繰り返し言っていただいてますけど、
はい、
やっぱ選ぶの大変ですよね。
そうですね、なかなか熱がすごいんで、ほんまに。
で、まあ、今回3月12日に収録していることなので、はい、あと2週間以上あるんで、注目5作品が当日には変わってる可能性もありますもんね。
ああ、そうですね、どんどん載せていただければ変わる可能性があります
よね。まあ、こっちですよね。そうですよね、まだまだ来ますもんね。
もうみんな早く載せて、私みんな見たいんだから
どうでした今日収録の方は。
うわ、どうですかね、慣れないですね、
なんか、
緊張しちゃいますね、やっぱり
撮るだけじゃ、
はい、緊張しちゃいますね。
絶対喋るとも安心したんですよね。
あ、そうっすかどうでした。
うん、ずっと緊張してたいや、でもね、あのワンちゃんとか猫ちゃんの話するときはすんごい緊張してたからあ、こっちか、こっちか
気持ち悪さはなかったね。
あ、うん、
うわ
あ、なるほどね、そういう私、あ、
はい、
はい、
ですね、
はい、
今回紹介したいゲームはですね、
はい、
4月9日日曜日ですね、
はい、
愛知県名古屋市のね、名古屋駅の方のにすぐあります、
はい、
ウィンク愛知、
はい、
ウィンク愛知で、ウィンクなので、ここで
ウィンクウィンクで、愛知がひらがなのでね、
ウィンク愛知の方の8階展示場の方で、11時から17時、
はい、
6時間開催されます。でチケットの方もね、
はい、
順調に売れてまして、
うん、
最速で入れる11時の回から、
はい、
ちょっと見学できる100円のチケットも販売してますんで、
はい、
まあ、時間に合ったね、用途に合ったチケットを買っていければと思います、
はい、
でチケットの方はね、登録するのがちょっとね、 ライブポケットっていうので、はい、まあ、必要になりますけど、うん、まあ、当日はあのスマホ持ってくれば入れると思いますので、
うん、はい、
ぜひ来てくださいですね。
ぜひ、はい、
ぜひ来てください。あつさんどうでした？今日
いや楽しかったです。
よかったです。
ちょっと 頭の弱いところを。
そうだね、
出してしまう。
調子よかったよ今日。だいぶ弱い中でも調子いい方弱いだったから
弱いじゃない
褒めてるの褒めてるのどっちみたいな
これ以上ない褒めたすよ。はい、
はい、
ではですね、また今後もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ今回の相手は太陽寺と
あーちゃんと、
ゲストの
夫婦バトルチャンネルのハズバンド夫と
妻です。
では、
はい、
またね、しばらくお待ちしてます。
はい、
せーの、グッドナイト。